沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
明けましておめでとうございます。3月ね、3月、今日はですね、まあ、3月、2月 の、 あの放送本当にすいませんでした。だいぶあのすっぽかした感じに見えましたけども、そうじゃないですよ。まずあのその時に放送、その放送を偶然聞いた方はありがとうございます。実はですね、1月の最初の最初の第1水曜日はお正月に関わっており、次2月の第1週はまあね、本当にとんでもない、ね、ことがありましてそれで、まあ、そういうことですので、ということで別日で放送したんですね。別日でということでしたので、ちょっとね、あの 毎月、ね、この時間にと思っている人は油断していましたか本当にすいませんでした。本当にということで、今年もじゃない、3月もね、改めてまた改めてお届けしていきたいと思うんですけども、いや、2月の最後にそのまあお話、2月にお話したことはやはり県民投票の話だったと思うんですけれども、まあね、そのここまで知る限りの歴史を振り返っても、まあその辺野古に関する選挙は数々行われてきました。で、私これ何回でも何百回でも何千回でもお話したいんですけど、まずね、まあ、今回のこの5億円かかったとかね、選挙にこの県民投票に5億円かかったとかっていうのを文句言ってる人がいたんですけど、ちょっと待ったと、今辺野古の工事にいくらかかるって聞いてる？2兆5500億円アンドプラスアルファですよ。だって今見えてるだけでこの数字ですよ。しかもそれって7万7千本にも及ぶ直径2メートルのなんちゃらのっていう、このすごい杭を打ち込んで完成できたとしての数字ですよ。完成できたとしてだけど、それってやったことないもんだから、じゃあはい、埋めたはずの杭が倒れましたとか、どっか沈み込みましたとか、なんかありました、はい、それで、ね、簡単に加算でいくわけですよね。その2兆5500億円無駄じゃねって言い続けてるわけですよ。いや、まあ、最近出た数字ですけど、ね、だからそのまず工事自体やめた方がよくねっていうことを何度も選挙とかいろんなことで通ってきましたけども、止まらなかった工事に対して白黒つけようっていう県民投票に5億円かかったっていうんですけど、ちょっとね、5億円でガタガタ言ってる人にちょっと聞きたいんですけど、まずその2兆5500億円を出すことに対して私たちは一言でも OK って言ったことないんですよね。でもっと言うと、2兆5500億円とかもう数字がゼロが多すぎて何のことかわからないぐらいの数字ね。でそれに対してこう、まあ、5億円って言ったら、まあ、ちょっとね、あそこの、ね、豪華な公民館3億円らしいよとか、ちょっと目に見える形として3億円のものっていうのは見えてくるんですけども、でもじゃあね、その5億でびっくりしてる皆さん、オスプレイいくらと思います？一機200億で買ったそうですよ。世の中ではもういらん、いや、これしょっちゅう故障するし、しょっちゅうこの不出来品だからもう買わないと世界中がいらいないなんて言ってるものをありがたく、定価よりも高く、100億200億っていう数お金をポンと出してる国のお金をごね、そんな使い方やめてくださいよっていうことの一つとして、もうこの選挙、全県域のキャンペーン、選挙のキャンペーンっていうのは、やっぱちょっと結構それぐらいお金かかるっていうのを今回初めてみんな知るわけですよね。じゃあ国政選挙だったらどんぐらいとかって聞いたことなかったじゃないですか。今初めて聞くわけですよ。ってこんなにかかるのと。だから、まあでもやっぱりお金の使い道は常に通った方がいいから、別に 5億円出して文句言うなってことじゃないです。もういつもそれも、みたいな、そんなかかんの、いや、かかりすぎだから、もうちょっと節約しようよとか言うのは市民、国民、県民の権利ですよ。だからどんどん行った方がいいと思う。それは。少し精査して、もっと休めるとこはないのかと。ただ、まあ、今の世の中の中では、まあ、やっぱり削られていくのってね、なんかソフトの面だと思うんですよね。例えば、まあ、チャリティーイベントとかで、まあ、音響があって、ライブに出演するアーティストたちがいてっていう、これ一回問題になったんですよね。じゃあ、完全チャリティーイベントですって言うけど、じゃあ、音響屋さんにはハード、まあ、もちろん皆さん協力してくださって、普通よりも安いお値段で出してくださっていると。でも、アーティストさんには、じゃあ、ごめんだけど、ノーギャラでねっていう話の時、ちょっとね、なんか揉め事があったんですよ。じゃあ、どうして、その全てがゼロじゃないのかっていうところが、あったんですよ。で、それの中で私はこれは完全にすごいことだなと思ったのが、2011年の津波 大震災の後にモンパチとかビギンとかが出た、あの、ギロワンでやったイベントがあったと思うんですけど、あの時はね、本当に音響さん、照明さん、みんな持ち出しでやったっていうのを、もう見て取れるんですね、それに、ね、さらにね、あの、この機材とか、ああ、これ精一杯、ありものを持ってきたな、みたいな。まあ、そういうチャリティーの形もあるっていうことでね、あの、お金をかけないことはできる。だけどそれって、じゃあ、年がら年中チャリティーイベントやってたら、やっぱりその、ね、例えば、まあ、3月に、の11日にちなんだこのイベントやりましょうってやったら、それが、じゃあ次は、じゃあね、熊本大震災のこともやろう、四川省で起こったあれのこともやろうって言って、やっぱり、たくさんの人がいろんな角度で思いがあることに全部チャリティーで出ていくと、お金を収入できる日を、譲って、無償で出すっていうこと。私よくボランティア活動をよくやるので、まあ、これはね、言っとかないとって思うことなんですけど、ボランティアっていうのはプラマイゼロじゃないんですよ。お金がプラスで入ってくる日を譲ってゼロにするっていうことは、まあ、いわば、入ってくる予定だったお金よりはマイナスになってる。それでもやろうとか、それでもやりたい。それを、つまり私は3万円をこう頑張ってねって渡すほどまでやっぱりこう3万円を人にカンパするのちょっと勇気がいるというか、そんな余裕はないなみたいな人からしても、3万円入ってくる予定のものを私のプロの技を提供します。っていうことをしたりとか、いろんな人のいろんなレベルがあると思う。募金にも100円入れる人もいれば1000円札入れる人もいる。いろんな形でお金の使い道っていうのはあるし、節約するべきところは節約するべきところだけど、私はあのね、オスプレイ買うよりはメッシュサポートがですね、メッシュ、あの救急のヘリが、あの、寒波で成り立ってるようなシステムはダメだと思う。やっぱり離島とか、その、僻地の、あの皆さんがいつでも医療を受けられるためには、これを県でサポートできるようにしてほしいとか思うと、やっぱりね、こう国、県だとやっぱ、まあ、やっぱ負担があるとしてれば国とかね。で、こうサポートしてほしいなって思うところに、こういうのに意見をしていくんですよ。ね。オスプレイに200億とか100億とか聞きますけども、その何億円あれば、メッシュのヘリはじゃあ何台飛べるんだろうかって思うと、私は今すぐそのオスプレイの方が必要とは全く思ってないし、オスプレイがじゃあ何のために使われるかって、これね、私ね、すごいこと、いっぱいも喋りすぎて曲がかからないんでしょ。あの、オスプレイの話は実は、あの、元沖大の学長だった桜井先生の話を聞いた時に私は、ああ、なんか概念だけでオスプレイ危ねえ、オスプレイ危ねえっていう、なんか呪文のように思ってたんですけど、あのね、沖縄大学の学長をしていて、今名誉教授の桜井先生の話を、こう先生はどこでも行って話しますっておっしゃってるので、ぜひこの番組を聞いた方で、あのオスプレイ何が危険なのっていうのを聞きたい方は、もう10人集まってくれたら先生行きますから、あの日程調整しますから、もう私の番組宛てでいいです、私桜井先生のマネジメントしますから言ってください。で、ざっと言うとね、何が危ないかっていうと、あの普通のヘリコプターっていうのは途中で機能が停止してドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって落ちるときは、この回ってるヘリがあの逆風っていうか、なんちゅうの、空気を受けて、ストンと落ちないように逆回りするんですね。なんていうの、逆回りっていうか、その、なんていうか、それが抵抗、空気抵抗みたいになって、ストン、ドンと落ちないようにできてるのだが、そう、ごめんなさいね。専門用語わからないんだけど、オスプレイはその機能がないから、あの、落ちやすいし、あとね、体、ボディを軽くするためにすごく薄くできてるので、戦地には向いてない、弾が貫通するらしいんですよ。薄くできてるもんだから。だからそういったいろんな理由で、まず戦地にも向かないし、あの、この災害支援の時は今度はこの風が下に向かって風圧がすごすぎると。これは、いろんな、なんだっけ、ほら、航空機器のエアショーみたいなやつの時に、事故が起きたりとかもしていると。だから改善したから改良したからいいのかいけないのかっていう、ところとかも、私たちが買うお金に手を出してるわけじゃないので、でも私からしたら、それ一個減らしてもいいから、あの、メッシュに払わないみたいなところあるんですよ。だからメッシュに今までカンパしたことがある人は一度考えてもらって、たらいいと思うんですよ。私たちがこうね、100円、1000円ちょっとカンパしたぐらいでステッカーとかくれるじゃないですか。いやいやいや、まあそう、普通に飛べるようになってほしいなって思うので、オスプレイ1個返したらっていうか、次からそういうところに使わないでから、あのメッシュに送ってくれたらとかって思うのは私だけでしょうかというところから始めていきたいと思います。それでは1曲目かけてみましょう。今日はですね、私首に霊をかけて、番組をしております。これ実はですね、ハワイの県人会の皆さん、ハワイから来られた、皆さんが、辺野古のゲート前で私たちに配ってくださったもの。で、実は私は遠慮して、まあ、撮影で入ってた IWG の、あれで、撮影で入ってたので、っていうか曲流れる曲聴きながら話しましょうかね。まあ、そうそう。それで、私たち、 の、 あの先輩方がこう首にこの霊をかけてもらっているのをとても見てたんですけど、そしたらこの中の おじいさんの一人おじいがで私にね、健子さん、あんたはいつも頑張っているから、 あんたが似合うさと言ってかけてくれたんですよ。なんか私もねメディアで来ているのにこんなのはと思ったんですけど、でそれハワイの皆さんというと、なぜなんで来られてたかというと、やっぱりこの今回の県民投票のために、やっぱりね連帯して頑張ろうって、私たちのふるさと沖縄がこう忘れていかないように、今ある自然が残っていくようにということで、あの活動してくださった方々が来ていました。でその関係の一人で、沖縄の沖縄出身県警4世のロバート梶原さんという方がね、ホワイトハウス署名というのを集めてすごく話題になりました。ウーマンラッシュアワーの村本さんとかローナさんとか、そして今映画で空前絶後じゃなくて、久しぶりにじゃなくて、もうクイーンは私たちは好きですけど、知らない人までも話題になったというね、あのボヘミアンラプソディで今話題沸騰中のクイーンの、ギタリストブライアン・メイさんもね、やばいやばいみたいなね、この署名やってくれと、海を守るために、もともとね海、こういう自然環境 の活動してた方だったんだって、それも知らなかったんですよ私もね。ということで今回はですね、その呼びかけをしたロバート梶原さんが沖縄に来まして、その CD をですね、かけたいと思います。ごめんなさい、曲かけております。 Peace for 沖縄。はい、聞いてもらったのはロブ梶原さん、ホワイトハウス署名ね、辺野古の埋め立てを止め、とにかく県民投票までまずは工事を一回止めてくださいっていうね、ホワイトハウス署名を21万人ですよ、その呼びかけ人の、ロブ梶原さん、実はすごい三振のね、このやっぱり沖縄のこのうちなんちの血がですね、なんていうの、沖縄のこの伝統的でな音楽、沖縄の民謡とかがね、実はその形そのものに残ってるのは、実は移民された中南米の方々のところに残ってるっていうのを、誰かね、民謡の先輩が言ってたんですよ。っていうのは、やっぱり沖縄にある民謡っていうのは、今風っていうアレンジがどんどん加わってきて、どれが元々風か分からなくなっていくところがあったりするんですよね。それが、やっぱりね、伝わったものを伝統、おじいから私から娘、みたいな感じで、丁寧に伝わって、そのまま伝わってる、言葉の意味分からないまま伝わってるものがあったりして、実は、とっても昔の、例えば100年前の、民謡の元の形が南米にあったりするんですって。もうこれ聞いてからさ、とっても今も喋りながらも消え立ってるけど、こんなことがあるので、やっぱりね、この県、沖縄を、まあ、その経済的な理由で、まあ、離れて、外貨獲得というかね、外に働きに行かなきゃいけなかった時代。で、やっぱり沖縄を恋しいと思いながら行った時代。もしくは、逆にね、その世界に羽ばたいてっていう夢を追っかけた時代。いろんな時代があったと思うんですけども、もうその県警ね、今がもう4世 このロブさんなんかは4世で、やっぱり沖縄にルーツを持つものとして、すごく思い恋焦がれているところがあって、そこの沖縄の問題だっていうことで、やっぱり、感化できないってことで活動を始められて、この三振の。この CD も実はね、Proceeds Go to Help 沖縄って書いてあるんですよね。沖縄に、沖縄を助けに行くかなって、この収益はそのために使われますということなんですけど、Peace for 沖縄 Benefit 1P っていうことなんですが、それで、この1曲目、今 Peace for 沖縄はこのロブ・カジュアラさんの曲で、あ、もう曲かけててもらっていいでしょ、3曲目。で、その他には、Country Road, Take Me Home to the Place が入っててね。それから、Give Peace a Chance っていうね、ジョン・レノンの曲も入ってますけども、まあ、著作権の関係で今日かけませんけども、ヌボイクルチはもうね、何せトラディショナルソングですからね、聞いてもらいますけど。そう。このね、ヌボイクルチも、ゲート前でも演じられておりました。で、皆さん、今3月ですからね、3月といえば3月4日は三振の日ということで、もう本当にね、まあ、RBC 琉球放送で、もう何十回にもなる、民謡で中がなびらしゅ、が主体となってやっている三振の日というのが全県でみんなで、カジャディフを弾くというね、のがあるじゃないですか。で、私もこの数年はこの辺野古のゲート前での、三振の日3年ぐらいは行ってるかな。で、今回も撮影しに行ってきたんですね。で、そこにロブさんも来ていて、で、自分でこの弾いてました。それから前の、名護市長の稲峰さんも一緒に弾いてましたしね。老若にゃんにょ、にゃんにょがにょんにょ、皆さんで三振弾いてましたけど。で、朝のね、11時から、まあ、9時ぐらいから人々は集まるんですけど、この11時からの、三振を弾き始め、それから12時になったら全県一斉のラジオに合わせて、カジャディフを弾いて、で、最初は音楽だけ。で、次は踊りを加えてっていうことでやるんですね。で、12時、あ、1時までがその音楽を演奏するっていう時間で使われてたんですけども、来ましたよ。やっぱりね、これが、12時半にね、毎日朝9時、12時半、3時ぐらいに3回辺野古では今土砂が搬入されてるんです。で、今ロブさんの弾いているヌベクルチを聞いてもらいながら考えてもらいたいんですけど、世界中から21万人の人がこの埋め立てを1回止めなさいと、少なくとも県民投票までは止めなさいって言ったのもホワイトハウスに届いているにもかかわらず止まらない。それから43万人の沖縄県民が県民投票で、7割の皆さんが投票に行った中の7割の皆さんが埋め立てを止めてほしいと言ったのにもかかわらず、その翌日もずっと、相変わらずこの3回土砂を投入しています。で、この、やっぱり辺野古の、その、朝昼晩の3回、で、トラック100台ずつ入っての、生コン車、ダンプトラック、それからトレーラーが資材を運んでいったりとかする。で、合計100台ぐらいが1日3回。それから、元部の方に採石場があるんですけども、その採石場の方にもどんどんトラックが入ってるんですね。で、積んでる積み荷がちょっと違ってて、辺野古の方に持ってこられているダンプの中には、このちょっと、なんていうか、見た目綺麗な岩。手のひらで、両手のひらで持って、よいしょって持ってるぐらいの岩がゴロゴロ乗ってる。で、それと、それがどんどん入ってくるんですね。それと生コンと資材が入ってきてるんですけども。で、もう一つ、この、その泡というね、元部町の採石場、琉球セメントのすぐ前の、港というかね、桟橋をかけて、そこにこの荷物が積み下ろしができるようになってるんですけど、そこでトラック250台分の、今度はね、問題の赤土を含む土砂ですよ。赤土を含む土砂をどかすか入れていて、これが一隻につき250台分、トラック250台分を積んだ、船が3隻分、京急護岸って言われる、辺野古の、今ね、この埋め立て用地をこう枠でくぐったところの中に運び込んでいるということです。これ、皆さんぜひやっぱりニュース無視しないで、私たちの税金がどれだけ使われて、2兆5500億円という数字が、本当にこのまま使われて、あの基地ができることに私たちに対して何かメリットがありますかと思うと、国防だって言いますけど、本当に国防のためになってますかと。たくさんの有識者が、もうこの埋め立てして、この基地を作ることに関して、それから、国防としてとかね、立地としてとか、いろんな方面から異を唱えていますので、ぜひ皆さんね、一つの意見を頭にもう埋め込んでそうでしかないと思うよりも、いろんな新しい情報入ってきてます。で、この2万、あ、2万、2 兆5500億円でも最近ね、出てきた数字ですけども、あのね、普通の公共事業を考えてくださいよ。道路工事に標識あるじゃないですか。何月何日から何月何日までちょっとお騒がせしますし、この道通りづらくなります。すみませんって看板出すじゃないですか。あれにさ、永遠に、あの、いつまであるか分かりませんとか、それから税金いくらかかるか分かりませんけど、やりますって言われたら、超待てやってなるじゃないですか。そういう状態で2兆、あの、沖縄県の資産で2兆5500億円ですよ。日本の政府は、いや、分かりません。いや、分かりませんと。今、調査中、みたいなところで。その、で、調査するなら、する間止まっとけよと思うんですけど、それでもバカすか、どんどん入れるじゃないですか。トラックの運転手さんたちはもう言われた仕事だからやってるかもしれないんですので、誰が悪いかと言って、やっぱその指示を出してるところだと思うので、だからぜひ皆さん、これは、あの、沖縄県内で、そのね、トラックを運転してる方と、沖縄県民が対峙するっていう現場を作り出してるのは誰かっていうところをもう一度考えてもらうこと。それから2兆5500億円あったら、メッシュのヘリコプターが何機飛ばせられるか。で、国防のために本当になっているのか。いろんな情報を私も提供できるようにしたいと思いますが、先ほどちょっと言った桜井先生をお招きして、もう10人でもいいから勉強会しようと。汚染についてもそうだし、オスプレイの危険性についてもそうだし、だからつまりオスプレイの危険性が分かればなんでそれに200億もかけて買ったのっていうことに疑問を湧いてもらうこと、いろんなことにまずは疑問を持ってもらうこと。で、本当にその、あの、基地がいい悪いっていうよりも、お金の無駄遣いにまずなってるとこから行くともっと身近になる人ね。例えば私の消費税が、ね、今までね、1000円のものを買ったらね、50円だったのが80円になったのって、それね、30円ぐらいのことをと思うでしょ？これ車じゃ買ったとしたら、100万円で済んだものが、105万円の消費税になりました。それが、108万円になったのが、今度110万円払いなさいって言われて、ちょっと腹立ってきません？なんで10万円乗るの？みたいな。で、それが本当に人の世のため、人のためになってるならまた考えますけど、あのですね、まあ、これ山本太郎くんがですね、議員がですね、暴いてましたけど、世のため人のため使いますから消費税払ってくださいって言ったけど、その用途に使われてないということをね、山本太郎議員がですね、国会で暴いてました。なので皆さんやっぱり無視してるとどんどん無駄遣いされてるお金、超返せと、その金俺のだっていうことをやっぱしっかり、自分のお金の使い道なのでね、一緒に考えてもらえたらなと思いますって言って話しすぎて、はい、次の曲。さあ、3月はですね、だから2月のその県民投票を受けて、まあ、3月、三振の日もゲート前でありましたよ。で、これから先もいろんなイベントありますけど、このロバート梶原さん、沖縄結構しばらく滞在してるみたいなんでね、ROB ね、ロブさん、ロブ梶原で検索してもらったり、あとは、各所、ツイッターとかフェイスブックとかで、ロブ梶原さんのイベントいろいろ、企画してる方もいらっしゃるみたい。今日は沖縄市でね、講演会をやってるみたいです。またね、いろんなつながりができたらいいなと思います。私もね、IWJ というメディアの、中継できるときはカメラを持って走っておりますので、ぜひ皆さん IWJ もフォローお願いします。何せね、どこかどちらかではね、私が IWJ からお金をもらってるからこれだけ走ってると思ってる方がいらっしゃるようですけども、私ですね、本当に言っときますよ、一回だけ4年ぐらい前の辺野古総合大学っていうのがゲート前で毎日ですよ、勉強、そういうオスプレイのこと、汚染のこと、なんとかのこと、そもそも、漁民のこととかって、そういう話を毎日会った時に毎日通ったんですね、撮影に。さすがにね、1ヶ月間でね、交通費だけで 5万円ぐらいになったんですよ。で、それだけは、交通費の領収精算で請求したことは一度だけあります。それ以外は、実費も含めて私ね、請求したことがないんですよ。だから、どこから IWJ からお金もらってるからって言ってる人たちの噂とか、聞かれた方はですね、それ本当に聞いたらあって、本人に陰口してないでっていうぐらいの勇気を皆さんに持っていただきたいなと思います。で、私はその IWJ 沖縄っていうののチャンネル1っていうところがメインですけども、今ツイッターがそちらはちょっとなんかね、無駄に凍結されましたので、IWJ 沖縄2というツイッターと IWJ 沖縄1っていうチャンネル、ツイキャスのチャンネルを、やってますので、今日ですね、私の、ツイキャスを見ていただいている方は、この、健康沖縄っていうところを IWJ アンダーバー沖縄1に変えてもらったものをフォローしててもらったりすると、またね、今後ね、中継するときのお知らせが飛ぶと思いますので、ぜひご覧ください。さあ、ということで、3月は、その三振の日から始まってのっていうところから、なかなか話が飛んでなかなか進んでいかないんですけども。あ、3月、石垣も行きます、そういえば。今日ね、この後スカイプ会議をするんですけど、石垣の方では、辺野古のこと、今ね、沖縄では県民投票っていうのが、ようやく、ね、5つの市長さんは、 なんかやらないとかおっしゃったりして、今回は辺野古のイエスはノーっていう前に、え、ちょ待って、みたいな。投票する権利っていうのを市長が決めていいのっていうところに大騒ぎになり、私の友人なんかもそうなんですけど、投票にあんま興味なかったと。まあ、来るから言ってたけど、今回さすがにこの投票する権利もね、奪われるのかっていうところはちょっとビビったって言って、もうこれは行かねばまずいということで、投票に行きましたっていう人もいました。だから逆に言えばね、5つの市長さんがやらないかもっていうことになったおかげで考えるきっかけになった人もいるかもしれないと思うと、5つの市長さんありがとうなんですけども、その5つの市長さんのうちの石垣市がありますけども、この石垣市の方は実は同じ時にやっぱり選挙ってさっき言ったように金がかかるね、投票のための看板、選挙だったら看板ね、それから投票に行きましょうっていう告知をするなどなどにこのお金がかかるから、どうせならいっぺんにやった方がこの行政としては楽なんじゃないのっていうこともあって、で石垣の人たちはこの石垣に作られる自衛隊に関しての住民投票やろうって言いました。でも同じ市議会で辺野古のことはやろうってなった。それはまあ本当はやろうってならなかったんですけど、市長あやろうってな、ん?やろうってなって、で市長はやらないということだったけども、最終的にはやることになった。でそれは三択になればと。でも中山市長さんはですね、三択じゃなくて、イエスはノーをね、賛成反対じゃなくて、容認反対だったらいいというツイッターも出されてたんですね。だから今回はじゃあ、で、それで、同じ議会での議決、同じ市長さんでの決定に、なのに、石垣、要は辺野古の賛否を問うにはこぎつけたんですね。でも石垣のその自衛隊基地に関する賛否を問うとか、いうのができなかったんですね。それで、この3月の議会でもう一度かけようということで、今、住民の方々と、ほんと同じようにね、県民投票と同じように署名を集めて、議会に出して、という手順をと、取って、で実際だったらできるはずのものがなぜできないのかっていうところ、やっぱね、これも石垣のことも、私たちはね、本島に住んでいても、まあネットとかで情報を得ることできますから、私来週再来週石垣行きますけども、みんなで石垣もウォッチングしていきましょうね。はい、同じことが起きている、あちこち起きているっていうことに関しては、皆さんもね、これ全県、全国で、もしかしたら海外で聞いてる人も含めて、ね、そういったおかしいことが起こってるんじゃないか、私のお金の無駄遣いじゃないか、そして誰かの命に関わることじゃないかっていうことは、まあ、ウォッチできる範囲で、で、知ってる人から聞くとか共有することができたらいいなと思います。ということで、ずっと喋ってますけど、まあ、今月はそういう動きがありますように、続き、4月のライブのお知らせをしたくて、今日はこの曲から聞いてもらいたいと思います。1曲目なんだっけ?タイトル。桜はまだか、コンスタントグローっていうね、バンド、ジャハナイサムさんというね、車椅子で、活動されている、ジャハナさんのバンド、コンスタントグローのライブが4月にあるので、曲を聴いてもらいます。桜はまだか。
小さなつぼみはあるか、明日晴れるかな、きっと晴れるさ、何気ない愛しく思う。どんなに前向きがいて言われたとしても窮屈になるんだよ。後ろを向いた時こそやっとわかるんだ、前の方向が。そんなに憧れ持ったって、どんな魔法でも生まれ変わるはずない。そしてキラキラを見てみて、私は私らしく生きる。たとえうまくいかなくても、何もしないよりはいいだろう。桜はまだか、花は咲いたか、何気ない今を愛しく思う。 ろうかって探してみても見当たらないんだよ。恥ずかしい弱さもすべてさらけ出したら楽になったよ。痛くひどくつまずいても前に進もうとした証だろう。桜はまだか、夢は咲いたか、
聞いてもらってるのはコンスタントグローっていうバンドで、あ、桜はまだか、もう沖縄では桜終わりましたけど内地で聞いてる方からしたら今ちょうどね桜まだか咲き始めたかなぐらいの時かもしれない。沖縄で1月から桜で、このコンスタントグローなんですけど、あのピアノにね木村花ちゃんっていう子がいてですね、花ちゃんがこのライブで脱退というか、もうちょっと活動をね、このバンドから抜けるということだったので、これちょっと見逃せないんですよ、まあ、いつも見逃せないんですけども、ね、そういえばあのライブギノワンでね、出ていただいたこともありますし、でこのちょっとね難病と言われる病気を患っているジャハナイサムさんなんですけども、でもね本当ね底抜けに明るいし、歌声もすごく気持ちいい、もう聞いてて気持ちいい声、まあ、聞いてもらったら分かりますけど、ね、コンスタントグローのライブぜひ足運んでほしいなと思います。日にちが4月14日の、に国際通りに今あります D セットカフェですね、あちらの方で午後7時からということですので、コンスタントグロー、あの木村花子ちゃんは非常に面白い、あのアイリッシュバンドなんかもサポートしますし、ライブ、あ、私たちの歌の日前夜祭でも出てもらったりしてましたのでね、ぜひこのコンスタントグローのライブ D セット、ね、4月の告知をなんで今からやるかっていうとね、実はちょっといろいろご縁がありまして、もう超早くから宣伝するとかみんなに言って飽きやすいだろうということで、あの今月のうちにお知らせいたしました。で皆さんからもですね、またライブ情報などありましたらお寄せください。あることないこと、言いたいこと言いたくないこと、あの、まあ、ほぼ政治の話で終わって曲のこと紹介ができない時もありますけども、まあ、お話しする時もご紹介できることもあります、またあの、ね、私も気づいたところでしかライブ行かないので、気づかない時もありますから、どんどんお知らせ寄せてください。私ツイッターもやってますので、健康沖縄です、検索してください。健康の後王は、ね、健康の王と沖縄の王が2回あるので、健康沖縄ですよ、王が2回なんですね。健康沖縄で、ツイキャスもやってますし、ツイッターもやってます。で今日の番組はツイキャスで一応アーカイブ開けるようにしてます。このかつてのアーカイブ私開けるの忘れてて全部閉まってますということで、まあ、写真だけがアーカイブされてるってことなんで、で聞きたい方はポッドキャストで聞けるんですよね、一応ね、あの FM 那覇のポッドキャストで健康様音楽上宮っていうのを調べてもらえば過去のアーカイブ聞けるらしいですので、なんか写真を見ながら、あのこんな格好でこんなことを喋ってたんだなと、非常に真面目な話をアホなアフロとサングラスで喋ったりしてますからね、あのぜひまたご覧になっていただいたり聞いていただいたりしていただけたらなと思います。ということで、またね、3月はそういったことでって言いましたけど、4月にはまたね、衆議院3区っていう選挙がありますね。これは、あの、玉城デニーさんとね、今、県知事になられた方が、もともと沖縄3区と言われるね、衆議院の選挙区で、国会議員をされてたんですけどね、今度またその知事に抜けられたところを、選挙があるということですので、皆さん、4月ね、その選挙でいろいろまた騒がしくなってくるかなと思いますけど、まあ、中部地区ですからね、3区っていうのね、大体、沖縄市、うるま市、名護市あたりですね、ぜひ、またこれも関心高く見てもらえたらいいなと思います。ということで、今日はですね、ちょっと早めに曲を聴いてもらうために、今年はね、結構ね、音楽イヤーにしようと思って、ちょっとずつやってる。昨日カラオケ行った。でもね、もう昨日はね、楽しくバリバリ歌いまくりましたね。久しぶりに楽しかったです。じゃあ、聴いてくださいね、この歌、私の歌でお別れです。健康でした。
君と僕との微妙な距離感も好き。この空の下の笑顔どれも素敵で、今日も内容が流すな。不調回す。